そんな人
そんな人11月19日号でございます。お送りいたしますのは松田と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、下平さん2週間ぶりということで、
はい、
先週はお休みをいただきましたが、はい、2週間ぶりですね。そんな人
そうですね、
はい、なんか噂によるとね、
はい、
なんかあの誰かがやってきてそんな意図をやって帰ったみたいな噂があ
るんです
けど、ありましたけどね、
なんかやってましたね。
なんかやってましたね。僕は知らないところでそんな意図が配信されてるらしいですけどね、
はい、
はい、いやいやいや知ってますけど知ってるんですけどね、
はい、
あのそんなプロジェクトからそんなことないっしょという番組をやってる方々が、そんな意図をやってあの颯爽と帰っていったっていう、
は
いはい、真面目な話するとちょっとお休みなんで、はい、竹内さんを中心にですね、
うんうん、
いつもとは違うメンバーがそんな意図を送りましたよということで、はい、11月12日号が配信されてますので、
はい、
お休みだと思っててお聞きでない方は実は、はい、先週の月曜日配信されてますので、
はい、
ちょっと聞いてみていただければなと思います。
はい、
はい、で今週も始めていきたいと思うんですが、
はい、
まずはですねお便りを一通いただいてますので下平さん、うん、ちょっと呼んでいただいてもよろしいですか。
はい、コカ・コーラさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しい配信ありがとうございます。
いえいえ、
突然ですが質問です。
はい、
松田さんが出張の際に持ち歩いているという小さな無線ルーター、
はい、
あれはどこの会社の何というものですか。ぜひ教えてください、
はい、
それではこれからも配信楽しみに待ってますというお便りです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱお便りは女性に読んでもらった方が嬉しいですよね。
そうですかね。
そうじゃないですかね。いつも僕は読んでるんですけど、
はい、
いやいや内容ですよ、お便りの小さな無線ルーター、はい、
うんうん、
これそっか、下平さんはご存知ないのかな。僕が結構出張の時にルーターを持ち歩いてるのがすごいちっちゃいんですよ。
はい、
はい、だからね、簡単にサイズを言うとですね、
はい、
今の iPhone 5の、
うんうん、ま
あ、約半分の大きさ、面積ですよ、
はいはい、
半分よりちょっと大きいぐらい。
うーん、
うん、数字で言うと幅70ミリかける奥行き56ミリかける高さ13ミリらしいです。で重さが35グラム。ああ、なんか型番言ってないやロジテックさんのですね、
はい、
LAN-W150N スラッシュ RIPW、
うん、
あの B はブラック W はホワイトです、はい、で、まあ、ちっちゃいんですよ。ですごい持ち歩きやすいと、
うん、
で電源が AC アダプターとかじゃなくて、
はい、
USB ケーブルなんですね。
お、
USB ケーブルで、
はいはい、
まあ、例えばパソコンにつなぎましょうなり、はい、一応あれですね、iPhone や iPad に添付されている USB アダプター、うん、
はい、
要はあのアダプターって USB のメスの穴がついてますよね、
うんうんうん、
そこに USB ケーブル挿しても OK と、
はい、
で本当はいいのか悪いのかわからないですけど、うん、最近のホテルに置いてあるこう最近の地デジテレビ、
はい、
あのハードディスクつなげるじゃないですか、
うんうん、
最近のテレビに用意されているハードディスク用の USB のコネクター部分にルーターをつなぐと電源が入っちゃう、うん、
おお、
これは推奨されてないので、壊れるかもしれませんので真似しないでください、
はい
は
い、
僕は壊れてないですけど。いや意外とこの例えばですよ、普通の電源コンセントであれば三角タップ、はい、電源タップ持っていきますよね、
うん、
USB いっぱいいるって時に、
はい、
なんかこれのためだけに ハブ持っていくのもなんか変だし
、うん、
かといってその USB に電源を供給するアダプターいっぱい持っていくのもなんか違うような気がするし、
はい、
ちょっと困るんですね、
うんうんうん、
まあでもあの、まあ、僕なんでこれ持っていくかっていうのは iPad なんで、
はい
はい、有線 LAN のとこは iPad は使えないので、うんうん、これを持っていってインターネットしてるという次第です、
うんうん
はい、というわけで、ポカコーラさん、はい、LANW150N のというルーターを使ってますので、
はい
はい、だいたい価格 .com でちらっと見ると、3000円前後というふうになってますのでね、
はい
はい、まあ便利です、はい、ぜひ
ご参考に
ご参考に
はい、
はい、あ言い忘れましたけどこれあの有線 LAN ポートもついてるんで、
はい
はい、
おおなるほど、じゃあパソコンを持って行っても使えるっていうことですね。
そうそうそう、使えます、うんうんうん、普通のルーターとしても使えますので、
はい
はい、まあ気になったら結構置いてます、うんうん、電気屋さんにコポンと、
はい
はい、置いてますので買ってみてはいかがでしょうか。
はい
はい、というわけで、まあこれはルーターの話なんですけど、
はい、
今日の、メインの話題、
はい、
下平さん、ウルトラといえば、
ウルトラといえば、
ウルトラといえば
スピード、
ウルトラスピードそうきたか、
はい、
いや僕ウルトラクイズかウルトラマンが来ると思ってたんですけど、
あ
いやさすが下平さんです、ね、
いや
ウルトラスピード、いやいやいや、ウルトラスピードもまあそう来るとどうやって返そうか考えてなかったんですけど
ごめんなさい、
いやいや、あのウルトラスピードっていうのはあのソフトバンクさんが提供している、はい、簡単に言うとあのモバイル Wi-Fi みたいな感じの、
はい、そうですね、はい、
外でインターネットができるやつですね、
はい、
で今は e モバイルさんと提携してるっていうか、まあ、統合したために e モバイルも使えると、はい、で僕のウルトラは実はウルトラスピードじゃなくて、
はい、
ウルトラブック、
はいはい
はい、これですね、ウルトラブックっていうのはまあ何かって言いますとインテルが提唱している、
はい、
簡単に言うとちっちゃいノートパソコン、
うん、
ちょっと簡単に言い過ぎましたか要はネットブックとはまたちょっと違うのかな、定義が、うんうん、インテルが提唱している、まあ、要はノートパソコンなんですけど、薄型軽量で洗練されたデザインでありながら極めて高い応答性とセキュリティ機能を実現する、
うんうん、
うんぬんかんぬんと、
うんうん、
いうのでまあ何かこう詳しい詳細な定義があるわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、例えばインテルの CPU が入ってるとあのインテル入ってるのシール、
はい、
インテル入ってるって今言わないんですかねまだ言うのかな、うん、CM とかで昔はインテルの CPU が入ってるとインテル入ってるって言ってたんですけど、
はい、言ってましたね、
言ってましたよね、
はい、
まあ、あんな感じでウルトラブックってシールが貼ってるんで、
うんうん、
まあ、どこその特定のメーカーのブランドってわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、いろんなメーカーのパソコンにウルトラブックってシールが貼ってる、うん、で、まあ、それをちょっと手に入れて、まさか自分がね、Windows マシンを手に入れるとは思ってなかったんですけど、
はい、そうですね、うん、はいはい、
ひょんなことから手に入れまして、
はい、
ちょっとこう、ウルトラブックって、まあ、僕らいつも Mac 使ってるんで、
はい、
Mac ユーザーからすると、うん、何それ、あんまり詳しく分かんないって感じなので、
はい、
ちょっとまあ、ね、いつも Windows の話はしないですけど、
うん、
決して Windows も悪いものじゃないんだということでご紹介しておこうかなと思ってですね、
はい、
まあ簡単に言うとうちの会社の社内用のパソコンがですね、
はい、
更新で入れ替わったんですけど、
はいはい、
なんか今までは画面サイズがあれ何インチなんだろうな、 10. 点何インチぐらいかな、10インチ強のすごい小さい持ち運び用のパソコンを社内仕事に使ってたわけですよ、
はい、
もう狭い狭い、
うん、
はい、で今度更新されたのが、ダイナブック、ダイナブックは東芝さんですね、
はい、
東芝さんのダイナブックの R632 というシリーズ、
うん、
はい、ただカタログモデルとはちょっと違うんですけどね、会社用にちょっとカスタマイズしたやつなんで、で 画面サイズが 13.3 型ワイド、
はい、
これ13
大きくなりました、
ね、大きくなりました、大きくなったと思うでしょ、はい、大きくなったんですよ確かに、
はい、
でもワイド画面なんで、
はい、
縦があんまり広くなってないんですよね。
あ、なるほど、
はい、で、まあ、解像度、
はい、
まあ、いつもあの iPad の話とかでおなじみの解像度なんですけど、うんうんうん、解像度が高いんです、
はいはい、
で細かいあの描写ができるわけですね、
はい、
画像とか字とか、うん、だから字がちっちゃいんですよいつも言ってますけど、うん、だからあんまり広くなった感じがしない、
う
ん、
なるほど。
でかつ Windows 7なんで、はい、あのデフォルトだとアイコンとかすごい大きいじゃないですか。
大きいですね。
で、あのなん、あれ何バーって言うんですか、してスタートメニューとかがある、
はいはい、
下のバータスクバーですか、
はい、
タスクバーもちょっと大きいじゃないですか。
そうですね、
はい、あんまりだから画面が広くないっていう
確かに、
はい、13.3 型ワイドになりまして、うん、横幅が広くてですね、
はい、
非常に使いにくいですけど慣れないねワイド画面には。はい、まあ、薄型軽量で、電池も9時間持つというのは非常に売りになってますけども、
はい、
いや僕 Windows 7をですね、OS Windows 7のプロフェッショナルなんですけど、
はい、
Windows 7をがっつり使ったことが今までなかったので、今回初 Windows 7ということで、
はい、
Vista、はい、は結構使ってたんですけど、まあ、家でも使ってますけど、
うん、
いや、ね、時代は Windows 8なんですけど
そうですよね、
ちょっと遅ればせながら Windows 7を買ってしまいました、はい、買ってしまって手に入れましたけど、で、CPU が Core i5 の、
うん、
3317U ってやつですね、
はい、
はい、このお尻の数字が違うとこれちょっと違うんですよね。
そうですね、
はい、同じ Core i5 でも、うん、例えば僕の iMac も Core i5 ですけどちょっと古い、はい、
うん、
はい、でメモリーが 4GB だったかな、
はい、
でやっぱ一番すごいなと思ったのが SSD です。
おお、
SSD がだいたい 200GB ちょっと、
はいはい、
ハイブリッドじゃなくて本当に SSD だけなんですけど、SSD がちょっと何かっていうのを簡単にご説明しておきますとですね、
はい、
今までハードディスクが入ってますよね、
はい、
はい、そのハードディスクの代わりに、もう簡単に言うと、USB メモリーとか、
はい、
はい、いわゆるその中で、そう、ハードディスクって中で円盤が回ってるんですけど、
うんうん、
だその SSD、ソリッドステートドライブっていうのは円盤じゃなくって、USB メモリーみたいに、
うん、
まあ、何も機械的に回るものがない、
うんうん
うん、まあ、フラッシュメモリーみたいな感じなんですけど、一つの利点は早い、
うん、
はい、読み出しが早い、でもう一つは、壊れにくい、まあ、壊れにくい静かですね、うん、その辺が、まあ、メリットで、デメリットとしてはまあ高い、
うん、
っていうのがデメリットですけど、
はい、
まあ、その SSD っていうのになったんで、とりあえず起動がむちゃくちゃ早いですね、
うん、
電源入れて10秒ぐらいで、はい、Windows 7が立ち上がってくるんで、
うんうん、
まあ、Windows 7ってもともと起動が早い OS なんですかね。
そうですね、比較的早いですね、う
ん、早いですよね、
うん、
僕ら Windows 2000とか昔使ってた時はめちゃくちゃ遅かったですよね、
うんうん、もう待ってるだけで疲れちゃう、
はい、そうそうそうコーヒーいっぱい飲めちゃう
はいはい、
いや、Windows 2000で特に学校とかですね、
うん、
ちゃんと学校とかってユーザー管理を組んでるじゃないですか、はい、ネットワーク組んで、ああいうところで起動するとですね、5分ぐらいかかるんですよね。
そうです、ね、
めちゃくちゃ時間かかってたんですけど、まあ今の Windows 7の起動の速さにはちょっと感動しました。
はい。
まあ SSD 効果とその OS の効果も相まって非常に動作が軽快と。
はい。
で、あとは、まあ、ワイドディスプレイは言いましたよね。で、LED 液晶らしいです。バックライトが。
おお。
はい。で、有線 LAN、無線 LAN はついてますし、カメラもついてますし、はい、
うん、
USB 3.0 がついてましたね。
おー、
はい、1個だけですけど。で、電池は9時間と。
うん、
まあ、いろいろあるんですけど、これ 13.3 インチなんで、ちょうどですね、はい、僕が前使ってた MacBook、
はい、
と大体まあ一緒なんですね、
うんうん、
あれが13インチなんで、
はい、
だから MacBook と比較するとですね、まあ、当時の MacBook ですけど、
はい、
全然薄いですね。
お、
うん、やっぱ MacBook は暑かったんで、
はいはいはい、
暑くて重くて熱も暑かったんでいやもうやけどするぐらい暑かったんですけど、でやっぱ何するにも早いですね、
うん、SSD いいですよね、うん、
SSD です。SSD 入ったパソコン使われてます？
はい、自宅に1台ありますね。
自宅に1台ただ自宅に複数台あるってことですね。
ありますね
そのうちの1台が SSD と、
はい、
何ギガバイトですか？
何ギガだったかな、多分200、同じぐらいかな松田さんのと。
あ、
うんうん、200とか250ぐらいだったと思いますけど、ま
あ、大体256とか128とかいう、
うん、
あのこの世界でキリのいい数字ですよね。
そうですね、はい、
うん、あの実世界では全然キリが良くないんですけど、
はい、
この世界ではキリがいい256とか、ええ、128と か、
はい、とかそれぐらいだったと思う、ね、
僕らもうなんかその数字に慣れきっちゃってますけどね、
はい、
普通の人からしたらなんでそこで切るのみたいな、
うん、なんでそんな半端なのってよく聞かれます、
ね、聞かれますよね、
はい、
メモリが1024とかですね、
うんうん、
何24って1000でいいじゃない
うん、うん、
言われますけど、
言われますけどね、
はい、でまあ僕はね Mac ユーザーなので、
はい、
買おうぜとおすすめしませんけどいやでも全然ね普通の方が使うにはありですよね、うん、
ありですね、
はい、でウルトラブック、まあ、薄くて軽いと、うん、だから CD ドライブがついてないので、
はい、
そこはまあご注意いただきたいんですけど、
うん、
外付けになっちゃうと、
はい、
まあ今あんまりね使うことも減りましたけどね、
うん、
CD ドライブ減り
ましたね、
うん、DVD を見るぐらいかな、 CD 開くことももうなくなりましたが、
うん、
はい、あとモデルによっては、指紋認証とかもついてるらしいんで、
お
この辺ねやっぱね機能ががっつりついてるのが Mac とは違いますよね、はい、Windows は。
そうですね、
何でもついてますよね、 YMAX も使えるらしいんで、はい、でまあ SD のスロットとかはついてますけど、
はい、
Mac も、はい、で大体お値段がですねこれでいくらぐらいするのかな、うん、ちょっとうちの会社に入ってるのはカスタムモデルなんで、
はい、
まあ、違うんですけど、まあ、大体 R632 の10万前後、
うんうん
うん、まあグレードっていうか構成によってもうちょっと違うと思うんですけど、
はい、
はい、でよくありがちなまたこうね電気屋さんとかで買うとインターネット一緒に入ると安いですよとか、
うんうんうん、
そういうのもあると思うんで、
はい、
まあただこういうのはですね、全ての方にがっつりおすすめはできないですよね、やっぱり、
うん
うんうん、用途が決まってる方、なんて言うんでしょう、このウルトラブックの場合だと持ち出す方、
うんうん、
はい、だからこう家庭でこれを机に据えてメインで使うって方には向かないですよね、うん、そういう方はもっとこうなんて言うんでしょうね、大きい、
うん
うん、例えばこうディスプレイが15インチとかで、
うんうん、
CD ドライブもついててみたいな、その、はいはい、メインパソコンとして使うようなノートパソコンがまたあるんで、
はい、
まあ、あくまでこのウルトラブックに R632 に関しては持ち出す方におすすめかなって感じですね、
うん、はい、
はい、また Windows なんで中身が Windows でいろんなメーカーさんから出てますので、
うんうん、
まあ、ウルトラブックっていうその企画に関してもですねいろんなメーカーさんから出てるんで、はい、
うんうん、
まあ一例として聞いていただければと思いますので、はい、まあ、持ち出してます、早速もう薄くて折りそうで怖いんですけど
ね、あ、なるほど、
はい、また気がついたことがあれば、はい、ぜひこちらの方で言おうかなとは思ってますけど、
うん、
慣れないんでまだとりあえず
うん、
Windows 7に、ね、慣れるとこから慣れた頃にはもう Windows 8ですよ、はい、
そうですね、
頑張ろうと思います、
はい、
で、もう一つ、
はいはい、
今珍しく僕がこの Mac 派の僕が Windows 派にしましたけど、
はい、
次、この iPhone 派の僕がですね Android の話しようと思うんですけど、
うんうん、
あ、大丈夫かな あの、アンドロイドに触れる機会が、まあ、触れる機会がっていうかですね、
はい、
ちょっとうちの家族が、アンドロイドのタブレットを買ってきまして、
はい、
買ってきたっていうのかな、まあ、通販で買いまして、
はいはい
はい、会社名が e バランス、うん、聞いたことありますか？
いや
ないですね。
ないですね。
で、なんていうやつかっていうと X スタイルっていうタブレット、
お
う、うん、この1商品しかないみたいなんですけど、
はい、
お値段がだいたい1万円ぐらい、
お安い、はい、
お安いで Android 4.0 搭載で7インチ、
うん
うん
うんうん、
今流行りの7インチです。
7インチですね、
はい、うん、で、なんかどうなんでしょう、僕スペックがまあいまいちわからないんですけど、はい、CPU がボックスチップ A10、
うんうん、
A10 ですね、 1.2GHz で、はい、メモリーが 512MB、
うんうん、
で容量、記憶容量が 4GB、
うんうん、
で解像度が 800×480、
うんうん、
800×480 っていうとだいぶ違いますよね。
違いますね。
iPad mini とかと比べると、
うんうん、
まあ 7.9 インチの iPod mini が、
うんうん、
iPod mini じゃない iPad mini ですね、
はい
はい、iPad mini が 1024×768 と、まあ、ちょっとサイズが小さいのも加味しても若干解像度が粗いですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で電池がですね、タブレットですよこれ、
はい、
皆さん持ち出して使うタブレット、
うんうんうん、
なんと電池がですね3時間と、
お
ということはあのカタログ値で3時間なんでもっと持たない可能性があるんですけど、
そうですね、
はい、で重さが 360g、
はいはい、
でまあ使い勝手は Android ですよ、
うん、
僕 Android はあんまり使ったことないのでよく分からなかったんですけど、
はい、
いやまああれができないんだ、うちお父さんが買ったんですけどね、はい、あれがちょっとできないんだ、これができないんだよっつって、まあ、あここはこうしたらみたいな話になるわけですよ、
うんうん、
で教えてあげてたんですけど、あのふと気がついたらですね、日本語が入力できないんですよね。
お、
Android 全部最初からそうなのか分からないんですけど、例えば、
はい、
なんて言うんだろう、まあ Mac とか Apple 製品で言うとことえり、
はいはい、
ことえりって皆さんご存知ですかね。要は日本語の、入力システム、
はい、
例えば日本語を入力して漢字に変換してみたいな、うんうん、ソフトがまあ上で動いてるわけですよ、
うんうん、
それが動いてるから普段 Mac とか iOS とかでこうかな漢字変換ができるんですけど、
うんうん、
まあ普通は入ってますよね買った時点で。どうなのかな、
どうですかね。
なんか例えば Android のスマートフォン買うと最初から日本語入力できますよね。
できますね、
できますね、まあ、タブレットも多分できるんだと思うんですけど、
うんうんうん、おそらくできるではないでしょうか。
やっぱあのね、海を越えたところでできたタブレットなのでもしかしたらダメ、うん、あの入ってなかったのかもしれないですけど、
はい、
いやどうやっても日本語入力ができないっていうから、
はい、
ものすごい僕も一生懸命調べたら、まあ、実はそんな感じで日本語入力ソフトが入ってなかったということで、
あ、なるほど、はい、
で、その設定画面からですね、
はい、
インストールを促されて、
うん、
楓っていうやつを入れましたね。Android用の日本語入力ソフトで楓 IME っていうのがあるんで、
はい、
それがなんか設定の画面に入ってるんです。それをインストールを促されたのでとりあえず入れてます、
うん、
はい、で無事日本語入力ができるようになりましたと、
はい、おめでとうございます、はい、
ありがとうございますそれはもう遅いんですよこれもういや、ウェブを開くじゃないですか。
はい。
で、例えば Google のトップページ開きますよね。Google のトップページは真ん中に検索ワードを打つところが書いてますよ。
はい。
そこをまあクリックすると、キーボードが立ち上がってくるんですけど、
はい、
キーボード立ち上がるまでに15秒ぐらいかかるんですよね。変換もあんまり反応が良くないし、
うん、
いやー、やっぱ値段次第なんですかね。
うん、あまり思いたくはないですけれどもね
いや普段あんまり触らないからですね、頭で分かってればいいんですけど、ただ初めて例えばタブレットを触る人が、
はい、
これ触っちゃうともうなんかアンドロイドのタブレットは全部こんなんなんだって思っちゃうかもしれないぐらいだったんで、
うん、
まあね、それでその後に、ね、iPad mini なんか触った日にはもううわ何これサクサクみたいななっちゃうんですけど、うん、まあカスタマイズとかすればですね、ある程度ちゃんと使えるようにはなるのかもしれないんですけど、
はい、
ちょっとチラッと触っただけなんで何とも言えなかったですけど、
はい、
まあ、でもお安いのはお安いんで、お安いのはお安いんで、あの最低限の機能があればいいとか、はい、とりあえずタブレット使ってみたいんだとかいう方には、うん、
はい、
うん、おすすめはしないかな、やっぱり、
うん、まあ、あってもいいかなっていう、
なんかタダでもらえるんだったら置いててもいいかなみたいないや、うん、改めてこの iPad mini の、 あの出来の良さを再認識しましたね、はい、はい、決してあの悪い製品じゃないと思うな、うん、っていうことにして締めたいと思います
はい、
はい、下平さん、なんか今週喋っときたいことはありますか？
今週ですか、
はい、早速ここ iPad mini 落としちゃったとかないですか？
iPad mini は無事ですよ。
あ、無事ですか。
無事ですよ。ああ、よかった
です。はい。
うん、そうですね。
やっぱり傷がつきやすいとかあります？スレートは。
それが怖くてですね、
はい、
エッグシェル買いました。
エッグシェル買いましたか。
やっぱりあるとないとではやっぱり持ち歩きのね仕方が、
そうですね、
はい
はい、
安心感が違うので。
そうですね、
はい、
エッグシェルっていうのは、まあ、カバーですね、はい、
カバーですね、
はい、いわゆる、はい、あれ、後ろ側だけですかね、エッグシェルって。
後ろ、そうですね、後ろ側だけです。
横っていうか、
はい、こ う, そうです、ね、背面をこう包み込むような形でです
ね。そうですね、
はい、
卵の殻みたいなサラサラした素材の、はい、プラスチックのカバーですね。
はい、
はい、やっぱカバーないと怖いですかね。
うーん、
まあ、iPad とかはそうなのか。いや、結局僕 iPhone5 はもうカバーしてないんで。
あ、そうなんですか。
もう生のまんま使ってます。大事に大事に、ちょっとずつ傷が入ってるんで、そろそろカバーを買おうかなと思ってるんですけど
はい、
はい、
私、うん、iPhone もエッグシェルにしてるので。
はいはいはい、なるほど。
エクシェルというかシェルタイプの、
はいはい、
何してるので、
はい、まあ、iPad mini、 あの、落としたら教えてください
教えません教えません、
教えません、
落としません落としませんきっと多分おそらく、
まあ、大事に使いましょうね。
はい、
はい、というわけで、はい、今週は Windows と Android というあの非常に珍しい、
はい、
私にとっては普段あまり触れないものに触れてきたお話をさせていただきました
はい、
はい、では、あの、そんな人からのお知らせになります。そんな人では皆様からのお便りを募集しています。あ、お便り、お便り、言ってなかった。ポカコーラさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
言ってませんでした。すいません。こんな感じで、あの、お便りいただいた場合ですね、番組の中でお読みすることもありますので、ご了承ください。
はい。
はい、お便りの方は、メールで送ることができます。メールアドレスはそんな it@0438.jp sonnait@0438.jp となってます、
はい、
でまた、メッセージはそんないプロジェクトのホームページからも送ることができます。ホームページのアドレスは sonnai.com sonnai.com となっております。こちらから、そんな it の番組ページに入っていただきますと、右の方にメッセージ送信フォームがございます。こちらからもメールを送ることができますので、どちらか送りやすい方でお願いします。また、そんないプロジェクトでは、ツイッターアカウントを開設しております。ツイッターアカウントはそんない p sonnaip となっておりますので、ツイッターのアカウントをお持ちの方はフォローよろしくお願いします。
はい、
はい、こんな感じで、一週お休みをいただいて久しぶりのそんな人でしたが、
はい、
Windows もね、はい、僕別に Windows 毛嫌いしてるわけじゃないんですっていうのが分かっていただければ、
うん、
いいんですけど、
うんうんうん、
はい、はい、あの、それぞれいいとこがありますからね、
はい、
僕もあの家には Windows 機は1台もとりあえず置いてるのでは
い、
はいはい、決して嫌いなわけではございませんただやっぱ携帯っていうかスマートフォンは iOS がいいかな。
そうですね、
もう四六時中使うものだからですね、
うんうん、
なかなかちょっとやっぱり僕の体にはアンドロイドはこう向かないっていうか、
うん、
のは再認識しましたんで、 タブレットスマートフォンはこれからも iOS かな。うん、いやパソコンもこれからも Mac 使いますけど、はい、
はい。
というわけで今週もお送りしてまいりました。
はい、
はい、来週は何の話をしましょうかね。そろそろ何か買い物をした話をしないと言われるかな
買い物ですか。
うん、なんか買ったかな。いや何も買う予定も特にないんですけど、はい、先出すものもないのでまあ来週もお楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
はい、では、ごめんで終わりたいと思います。お送りいたしましたのは松田と
下平でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。